それでは、民数記の11章ですね。民数記の11章です。12章も学びます。11章と12章、神の国へ、神の民への教訓としました。神の民への教訓です。今から読む箇所は他の箇所と並んでですね、新約聖書の中で引用されている箇所になっていきます。コリント人への手紙の第1、10章のところにですね、パウロがコリントの人たちに肉の行いに陥ってはならない、その教訓としてイスラエルの人たちがいるんだ、そしてイスラエルの人たちが荒野の中で滅んだのは紛れもなくこのような肉の行いによるものなんだということをですね、このコリントの第一のところに行って、まさに今日学ぶところはそこのところになっていきます。そういうことで、神の民への教訓ということにしました。私たちは前回まで、旅立ち、シナイ山からイスラエルの民が旅立つ時の備えについて学んでいきました。神の民の登録から始まり、宿営の配置、そして宿営の中の清め、そしてナザレ人のような献身者、さらに奉献物がありました。そして杉越の祭りがあり、さらに雲の柱、最後にはラッパ行進とあったわけですね。行進のするときには順番にユダ族から、ユダ族が先頭に立っていきました。このようにですね、この民数記の最初の方を見ると、なんて神様はイスラエルの民を秩序立てて、そしてご自分がその中に臨在されて守り導き、そして備えてくださったのかということを見ていくことができるわけなんですね。ところがですね、この11章から読んでいくと、この旅立ちから間もない頃であるのにもかかわらず、さまざまな問題が出てきます。そして14章ではなんとイスラエルの民がこの荒野で40年間さまよわなければならない、このエジプトを出た大人の成人の者たちが皆荒野の中で死ぬように神様は裁かれたというところにまで至ってしまったわけなんですね。その原因となった出来事がこの11章から14章まで書かれているんですけれども、11章と12章においては神様に対する反抗ですね、神に逆らったことについて書かれており、そして13章から14章までは不信仰ですね、神様の約束を信じることができなかったことについて書いてあります。そこで私たちは11章と12章ですが、神様に反抗したというところを見ていきます。11章の1節ですが、さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。このように不平からイスラエル人の旅は始まっていきます。不平を鳴らして、そのために主の火が宿営の端をなめ尽くしたとあります。で、民がですね、混乱状態に陥りました。そしてモーセにわめきました。そしてモーセが祈ったら、その火は消えたんですね。で、名前、そこの名前がタブエラ、これは燃えるというところから来ている言葉であります。つぶやきですね、ここで取り扱われている問題、私たちクリスチャンも大きな問題、私たちクリスチャンにとっても大きな問題なわけですね。イスラエルの旅が始まる前はですね、イスラエルたちは 神様からいろいろな教えを聞き、そして本当にその通りだと思っていたと思います。こんなにたくさんの教えを聞いてですね、けれどもいざ旅に出るとその教えが根付いておらず、そして信仰を持って捉えておらず、このようにつぶやいてしまったわけです。クリスチャンも同じです。クリスチャンもですね、神様から聞いているとき、実に、模範的になることができます。そして綺麗になることができるわけですけども、実際にこの世の中で歩みを始めますと、私たちは、このイスラエルの民と同じになっていくわけですね。これが私たちの大きな問題なんですけれども、火によって宿営の橋が舐め尽くされたっていうことは、確かに神様の裁きであるんですけれども、憐れみでもあるわけなんです。神が共におられ、清い神が共におられるところにこのような不平があってはならないわけで、そのために火が出たわけですが、もし神様がこのように関わってくださらなかったとしたら、イスラエルの民は自分たちで滅んでいったに違いありません。自ら、この腐っていくというか滅んでいったと思います。しかしこの火によってですね、彼らが清められたわけですね。わめいたわけです。そしてその火が消えたわけです。私たちも不平を鳴らすとき、またはこのような口によってですね、苦々しい思いを話したりとか、批判的なことを言ったりとか、そのようなものが始まっているときにですね、清めが必要になってきます。神様が関わってくださらないとどういうことになるかというと、その教会は命を失ったものとなっていきます。陰口についてさまざまな戒めが聖書の中に書いてあります。また不平についてもたくさんの戒めが書いてあります。それがいかに、私たちの交わりを怪我していくのかということをですね、私たちは見ることができるわけです。ですからこの清めというのは、裁きというのは必要だということなんです。それは一時的に悲しみをもたらしますけれども、後に義の平和の実を結ばせるというふうにヘブル人の手紙がのようになっていくわけですね。ですからこの日はとっても必要なものであり、神様の憐れみの一つでありました。繁栄でありました。でこれが起こった後にですね、また彼らは神様に対してつぶやくんですね。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ。ものすごい激しい欲望に駆られました。これを他の言葉ではむさぼり、貪欲と言います。もうマナばっかりでうんざりする、エジプトには有り余るほどの肉や魚があったではないか、で刺激がある魚も野菜もですね、このニンニクとか玉ねぎとかニラとかですね、ああ食べてみたいっていうふうに思ったわけですね。食いてえよっていう。でもですね、マナはそんな悪い 食物ではなかったんですね。この7節を見るとですね、説明書きがあります。マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ葉のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は美味しいクリームの味のようであった。夜宿営に梅雨が降りるとき、マナもそれと一緒に降りた。パン菓子のようなものとして食べることはでき、クリームのような味がしたわけですね。毎朝朝は起きてみると梅雨と一緒にこのマナが降りていました。で彼らは自分たちが荒野の中にいるということを知らなければいけません。もうすぐに死んでしまうかもしれないような、 危機的な状況の中で神様が日々忠実にこのマナーを降らしてくださったわけですね。ですから彼らは感謝しなければいけないはずでした。で、感謝するような状況でした。神様の不思議な技を見て、そして、喜び感謝していくということが必要だったんですけれども、このお決まりのお食事が嫌だったわけですね。これもですね、私たちにとっての大きな教訓になっていくわけですね。この世における歩み、これ荒野の旅のようです。単調でお決まりの日々が続くわけですね。すると私たちの魂を必ずしも刺激するようなことはなく、目新しいことも際立ったこともなく過ぎていくわけです。けれども私たちはですね、この世が提供してくれるそのスリルを受け取りたい、刺激あるものが欲しい、そのように思ってくるわけですね。で、それが今ここでこの欲望に駆られた人たちであるわけですけれども、私たちはそうであってはいけないわけです。主の真実というのを知って喜び感謝する日々を送っていくわけですね。エレミアがこう言いました。私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です、と私の魂は言おう。このように日々与えられたマナというのを私たちは受け取りながら生きていかなければいけないわけですね。で、つぶやいていますけれども、エジプトでこれだけのものが食べられたというのは嘘ですね。エジプト、出エジプト記の最初を読むと、彼らは苦しんで叫んで傷んで、どうすればよいかわからないような状態であって、このような何ですか、いろんなものが食べられてもう何不自由なくとかですね、そのような状況でなかったはずです。なのにもかかわらず昔のその苦しさということは忘れているんですね。で、私たちもそうなんですね。私たちもこの主の真実と憐れみというものから目をそらしていくとどうなっていくかというと、昔のことを忘れていきます。そして、罪の中にいるということがいかにひどいことなのか、いかに大変なことなのかということを忘れていくんです。主の憐れみの中、真実の中があまりにも当たり前、そして単調、このマナーのようにですね、単調なものに見えてくるわけです。けれども、そうするときに、私たちは自分自身を欺くんですね。自分の過去について欺きます。で、自分の現在というか周りの状況についても欺くんです。現実は、見えていると自分たちでは思っていると思うんですけども、そうではなくて、全く、夢物語のようなですね、ことを思い描いてですね、それが本物だと思って生きていくようになってしまうわけですね。このただで魚を食べていたことを思い出す、きゅうりもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクもっていうですね、このような状態になってしまうわけです。で、これを言い始めた人たちが混じってきていたものってありますけど、これ分かりますか？混じってきていたものというのは、彼らが、イスラエルの民がエジプトを出るときにこのように書いたんです。12章の38節ですが、出エジプト記、さらに多くの入り混じってきた外国人も彼らと共に登った。外国人なんです。イスラエルの民ではなく、イスラエルの民があそこで出たときになんとなくついていった人なわけなんですね。イスラエルの民との神様の契約の中に入っていないのにもかかわらず行動を共にした人たちです。ですから物理的には同じところにいるんですが、 考えてることは違うし、そして動機も異なっていくわけです。その人たちが一旦旅を出ると、それまでは分からなかった市内山のふもとにおいては分からなかったことが、一旦旅に出ると、この絞り出されたかのようにですね、彼らの本当の姿が現れてきたんですね。これが問題だったんです。ただもっと大きな問題はですね、ここに書いてます。イスラエル人もまた大声で泣いてと書いてあるんです。彼らに影響されてしまったんですね。ここが根本的な問題なんです。たとえこういう混じってきた人たちがいたとしても、イスラエルの人たちが固く立って自分たちはマナを受け取っているんだということをですね、思っていればこのようなことが起こらなかったわけですけれども、彼らはこの混じってきたものにむしろ影響されてしまった、支配されてしまったというところに大きな問題があるんです。教会というのはこういうところなんです。教会というのはですね、混じった者たちがいるものところなんです。クリスチャンじゃない人もいます。まだクリスチャンじゃ、同じクリスチャンであってもですね、これから信仰の旅をする、何かをする、信仰が必要です。神様との関わりが必要です。そこで同じように物理的に動いてもですね、神への信仰、その幻を受け取っている人たち同士で動くことができる、そのような歩みがありますけれども、それをすることができずにこのような不平が出てくる、つぶやきが出てくるわけですけれども、その時にですね、その人たちを主導にする、不平を持っている人たちを主導にしていくと大きな問題が起こってくるんです。教会というのはあらゆる人を受け入れるところです。罪人を受け入れるところですけれども、罪人が影響されるところなんです。神様の清めに預かっていくところです。逆じゃないんですね。私たちがその人たちに合わせるところではなくて、その人たちが神様に合わせていくところなんです。ここを間違ってしまうと、もう教会はこの状態になっていくわけです。混じった者たちが欲望に駆られて、そしてイスラエル人もまたという状況になっていくわけですね。10節です。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が血のびごを抱きかかえるように彼らをあなたの腕に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの旅全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれというのです。私だけではこの民全体を覆うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。モーセはすっかり落ち込んで祈っています。あまりにもひどい、あまりにも重い重荷を彼は感じてですね、そして今泣いています。彼らが願うところの肉をどのように考えても仕入れることはできないではないか、そのようにモーセは思ったんですね。モーセは腹立てしくも思いました。こんなに神様が良くしてくださっているのに、なんであなたたちは不平を言ってるんだ。あなたたちは何というどういう状態だったのかが分からないのか、エジプトにおいてというですね、そういう腹立たしさがあったと思いますけれども、モーセはですね、ここでどのようにして肉を得ればいいのかが分からない。なんで神様がそのようなことを私に任せようとされるのか、
もうできません、私は死にたいです、
もう落ち込んでるんですね、もう落ち込んでるんです、うつ状態です、このようなモーセですよ。でモーセがですねここで間違っていることは、自分が考える方向で肉を集めなければいけないということでした。神様による方法で肉が集められるようにと祈ればよかったんですね。けれども彼はそのことを考えつかなかったので、あまりにものこの重圧感によって押しつぶされそうになってしまったわけです。私たちも自分たちがそれぞれ担うべき重荷があります。互いに重荷を担い合いなさいとパウロは進めていますけれども、担うべき重荷があり、奉仕をするときには重荷っていうのがあるわけです。そのときにですね、どのように重荷を負っていくべきかという判断材料で、私たちはこれは自分にはできないからやめておこうとか、これは私にはできるからやっておこうという、できるできないという尺度でもってそれを行おうとしていくところっていうのが間違ってるんです。そうではなくて、重荷は存在するんです。自分が担おうが担うまいが、それは自分が知ってるんです。しかしそれを大胆に主の御前に持っていくということが必要なんです。祈りによってですね。例えば今私たちは子供の英会話を教えて、土曜日と日曜日やっていて平日ができない状態ですけれども、それでできないって言って悩む必要もないですが、できないからこれでいいわという必要もないわけです。神様に対して理由はわからないし方法はわからないけれども、平日にできるようにしてくださいというふうに祈っていくことができるんです。これが信仰によって前に進んでいくことであり、まさに祈りの醍醐味なんですね。これが奉仕をしていく、重荷を負っていく時に必要なことであり、モーセはこの時は、ちょっと失敗してしまったというか、こうそういう見方を忘れてしまったわけですね。で主はモーセの祈りを聞かれます。16節です。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。御霊を70人の長老に分け与えますと神様はおっしゃっております。モーセの働きをするときに必要なのは御霊だったんです。モーセがさまざまなことを行ってましたが、実は御霊がモーセに宿っておられたので、このように、モーセの上にあったので、このようにですね、働きをすることができたということを、注目してください。私たちは主の働きをするのは御霊の働きが必要なんです。御霊の注ぎが必要です。これを知っているかいないかで、私たちの、この奉仕というのが祝福されるかされないかの分岐点になっていくわけですね。70人の長老に分け与えられますが、今から読んでいくと分かります。これは本当はしなくてもよかったことなんですね。18節です。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉から食べられるのだ。肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいていったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは1日や2日や5日や10日や20日だけではなく、1ヶ月もであって、ついにはあなたの鼻から出てきて吐き気を催すことになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。 神様が怒りを燃やしておられます。でその怒りはどのようにして与えられるかというと、肉あげないよではなくてですね、肉を1ヶ月与え続けるところに現れるんですね。欲望を満たし続けることによって怒りを表される。これをローミテの手紙に書いてあります。書いてあります。使徒パウロは欲望のままに引き渡すという言葉を使っているんです。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりましたですね。これ男が男のようを捨ててですね、女が女のようを捨ててっていうところでかかってきますけども、その前にですね、なんて書いたかというと、こう書いたのですね、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。このように、神の怒りがすでに啓示されているけれども、どのように啓示されているかというと、欲望のままに引き渡しているというところで啓示されているんです。欲望の問題、それはですね、満たされることがないんですね。心の虚しさ、満たされない思い、そのようなものを持って神様は怒りを表されるんです。自分が欲しているもの、それが与えられ続けていくのにもかかわらず満たされない、もっと欲しいですね。これって不幸なんですね。子供で自分が欲しいものをすべて与えられる、その子供を見てですね、どうでしょうか、元気がない子、落ち込んでいる子、いつも不平を言ってる子、その一面、きちんとしつけられている子供ですね、感謝し喜んでですね、どっちが幸せかって言ったら、ね、しつけられている子が幸せなんですね。同じなんですね。ここでもですね、1ヶ月も食べて吐き気を催すほどにまでさせることによって、この欲望、彼らが一体何をしているのかということをですね、神様が知らしめようとされているわけなんですね。21節です。しかしモーセは申し上げた、私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほくっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。モーセは一月という言葉を聞いたときにびっくりしたわけです。70人の人が長老が与えられて、それで彼らと分担して何とかやっていこうというふうに思ったかもしれません。ところが一月という言葉を聞いて、70人というのはもう関係ないことなんだということがここで分かったわけですね。神様はまた別の方法を持っておられたということをモーセはここで分かって、自分が祈っていた祈りというのは不必要なことだったんだということが分かったんですね。私たちよくやりますね。本当に、この状況切羽詰まっていますし、こうすれば解決しますって言ってですね、そしてそのようにされたと思います。でして神様がそれをですね、あまりにも私たちがしきりでお願いするので与えてくださいます。でも後で見ると、なんだ、必要なかったことなんだということをですね、こう見ることがあるわけですね。これをモーセは今こう経験してるんですね。主はモーセに仰せられた、主の手は短いだろうか、私の言葉が実現するかどうかは今にわかる。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。予言をしたんですね。
そして恍惚状態になって予言いろいろ話したわけですね。これが、まあ、御霊が下ったこう印になったわけですね。その時2人の者が宿営に残っていた。1人の名はエルダデ、もう1人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。そこで1人の若者が走ってきてモーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えていった。我が主モーセを彼らをやめさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。ここにモーセの素晴らしさがありますね。今イスラエルの民の長老の70人の中で、この天幕のところに来なかった2人の人物がいたわけです。エルダデとメダデです。彼はまあなぜ来なかったのかは分かりませんけれども、いなかったんですね。で正式にモーセから、この任命を受けてですね、それで霊を受けたのではない人です。その人たちが天幕の中で自分たちの、この宿営の中宿営の中でテントの中でこう予言をし始めたのを見てですね、なんでモーセの元にいないで、モーセの許可のなき地にしてモーセの元で動いてなくて勝手に予言をしている、主の働きをしている、一体何事かというですね、モーセの元で働いているこの若者やまたヌの子ヨシアが、思ったわけですね。でこれはモーセのことを思っていることでとても良いことなんですけれども、モーセ自身はですね、いいではないか、主の働きを他の人たちもしているということは良いことではないかというふうに言っているわけなんですね。これ素晴らしいことなんです。これなかなか私たちできないことなんです。奉仕をしているときに、例えば隣に自分と似たような奉仕をしている人たちが現れたとしたらどうなるでしょうか。なんだよ挨拶もしに来ないで、なんでこんなところでやるんだよというふうに思います。そのように妬みを起こしますけれどもですね、それは神様の心ではないんですね。神様は、イエス様は、ある時にこのようにヨハネに言われましたけれども、ヨハネがですね、イエス様の名で悪霊を追い出している者たちがいたんですね。でも自分たちの仲間ではなかったのにやめさせたって言ったんです。イエス様はですね、やめさせることはありません、私の名を唱えて力ある技を行いながらすぐ後で私を悪く言える者はいないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。このようにイエス様は、たとえ、この自分たちの仲間でなくても私たちの味方なんだって言うんです。パウロも似たようなこと言ったんです。パウロも牢獄につながれている時にですね、ピリピ人への手紙でパウロのことを妬んで、またパウロを貶めるような形でですね、福音を述べ伝えていた人たちがいたんですね。けれどもパウロはそれで良いではないですか、キリストが述べ伝えられているのだからというふうに言ったんです。ここに広さですね、神様の心の広さがあり謙虚さがあり、モーセがそのような人物であったわけですね。でここで、もう一つですね、このモーセの言葉で興味深いのは、主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのにというところであります。旧約時代においては特定の人にのみ神様は御霊を注がれたんですけれども、終わりの日に主は全ての人に私の霊を注ぐとお語りになりました。預言者ヨエルを通しでしたが、その後私は私の霊を全ての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る、その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すべての人々に私は私の霊を注ぐと神様が おっしゃったんですね。でこれがペンテコステの日に弟子たちが祈っている時に起こったんです。ペテロがこのヨエルの予言を引用して、これが実現、これが今実現してるんですよと言ってるわけですね。ですから、この使徒の働きを読むと関係のない、このコルネリオとかですね、この神イスラエル人ではないコルネリオもこの聖霊のバプテスマを受けてですね、そして全ての人に御霊によって御霊が与えられ、主の働きをするようにされてったわけであります。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った。さて主の方から風が吹き、ここからですね、主の方法、主が肉を与えられる方法があります。こんなことをですね、思いもつかなかったと思います。ところが神様は常になされます。海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。渡り鳥だったんでしょうかね、渡ってたんでしょうかね、海の向こうにいたこの大群のうずらをですね、風をですね思いっきり吹かせてですね、宿営の上に落としたんだって言うんですね。まあ、落としたって言ってもおそらく低空飛行していたというか、もう掴むことができるぐらいになっていたということだと思います。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、非常に約2キュビットの高さになった。2キュビットの88センチですね。ものすごい量です。民はその日は終日終夜、その翌日も1日中出て行きうずらを集め、最も少なく集めたものでも10ホメルほど集めた。1ホメルが230リットルですから10ホメルですから2300リットル集めたっていうのはものすごい量集めました。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた、まあ、日干しにしてるんでしょうかね、広げました。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテ・ハタアワと呼んだ。疫病で彼らは打たれました。これが欲望に対する報いでありますね。欲望に駆られる人は滅びます。これがどのような形で疫病になったか、超自然的になってももちろん不思議ではないんですけれども、もしかしたら彼らは殺菌をせずに食べ、生肉のまま食べたのか分かりませんけれども、むさぼり食べたわけですね。そして体を悪くして死んでいったという可能性もあります。いずれにしても神様がそれを用いて怒りを表されたわけですけれども、これがむさぼり、欲望の結果なんです。これはある人から聞いた話でありますが、社会学者でしょうかね、サンフランシスコにいる同性愛者たちはですね、自分たちが死ぬということが分かっているのに、その快感を求めてこの行為を続けていくという統計があるそうですね。死ぬことを分かっているのにその快感を求めてやってるわけです。これがですね、欲望なんですね。欲望がすることは滅びであり、ここで彼らは死んでしまいました。でキブロテハタアワから民はハセロテに住み、ハセロテにとどまったとあります。こうしてつぶやきと欲望ですね、神様に対して逆らったわけですけれども、またですね、この逆らっているところが出てきますが、なんと今度はイスラエルの民ではなくモーセの姉ミリアムなわけですね。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。非難しました。あ、ごめんなさい、2節も見ますね。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたとあります。 モーセは主人とめとっていたとありますけれども、これはあのミディアンで出会ったイテロの娘チッポラであるかもしれないし、あるいはチッポラが死んで他の人かもしれないですね。2番目の人かもしれない。クシュ人というのはあの黒人系ですね、あのハム系の人ですね、エチオピア人でもエチオピア人でありますね。これクシュ人です。で、まあ、いずれにしてもイスラエル人ではないわけですね。でそのことについてチッポラが妬みを起こしたわけですね。神と人との仲介の役割を果たしているときになぜ異邦人が入ってるんですか、私はイスラエル人の女ではないですか、しかもモーセの姉であってモーセと共に苦労を共にしてきたんです、しかもあの70人の長老には霊が与えられて、私の立場はどうなるんですかという焦り焦燥感、これがあったわけですね。私たち気をつけなければならないです。妬みですね。自分は正しいと思っているとき、これ危ないですね。妬みの思いがあります。でこれは妬みはヤコブによると地に属するもの、悪霊に属するものと書いてありますね。私たちは心を見張ってこの妬みから自分を守らなければいけないわけです。そしてミリアムがやったことは主のしもべを非難したということですね。主のしもべの信用を引き落とすようなことをしたというところにあるわけなんですね。確かにモーセが異邦人の女をめとっているというのは不完全なように見えるかもしれません。で私たちも主のしもべ、主の働きをしている人たちを見るときにこの欠陥があり、あこれをやっていない、あれをやっていない、なんだこの人は、あなんだこの人は、もちろん罪を犯していたらですね、愛を持って明らかにこれが罪だと分かったら愛を持ってですね、あの言わなければいけない時もあるかもしれませんけれども、こういうなんていうんですか、あの灰色のようなところですね、こう別にいいじゃないですかというようなところを、このつついてきてですね、批判をする、裁く、信用を引き落とすようなことをする、陰口を言う、これっていうのはですね、神様を悲しませるんですね。私たちはコリント人への手紙の第2でこれを学んだんですね。パウロの信用を傷つけて、パウロが傷ついた以上に神様の心が傷ついたわけなんですね。無論私たちは神様の前で皆平等なんです。しかし神様もある働きをされるときにある人を選ぶんですね。そしてその人を通してご自分の働きをし、その人を支える人もおり、そしてその人のもとに養われていく人もいるわけなんです。秩序というものがあるわけなんですね。ここでこの平等という誤った平等ですね、神様の上でみんな平等なんです、平等なんですけれども、この誤ったところの平等ですね、これを持ってこの非難していくということは、本当にいけないことなわけですね。でこの異邦人をめとったというところからですね、多くの人たちが、初代教会の時のユダヤ人、その時代の時のユダヤ人というふうに言います。覚えてますか、モーセがエジプトで40歳の時にまだあのパロの宮廷にいた時ですね、その時にイスラエル人を救おうと思って手助けをしてエジプト人を殺したわけですね。しかしイスラエル人は彼を認めず、モーセはホレブの山の方に行き、ミディアンのところに行き、そして異邦人をめとったわけなんです。一度目はイスラエル人から拒まれました。しかしモーセが再び現れた時に彼はイスラエル人によって受け入れられたわけです。そこから、イエス様がそのような方である、モーセはイエス様を表しているというふうに言われるわけですね。イエス様が初めに現れた時にユダヤ人たちを拒んだんです。そしてイエス様は異邦人に手を伸ばし始められました。そして2回目にイエス様が来られる時には
ユダヤ人はイエスも受け入れるという予言なんですよということなんですね。でここで異邦人を持っているということを妬んでいるということは、まさにユダヤ人が福音を聞いて信じ救われている異邦人を見てですね、妬みを起こしているという予表ではないか、型ではないかという人が多くいるわけですね。で3節をご覧ください。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。いやすごい言葉ですね。けれども本当にそうだと思うんです。先ほどのモーセの、このエルダデとメダデにですね、霊が下って予言をしている時の反応、またここでの反応です。ミリアムが攻めているのにもかかわらず、モーセはその時にミリアムを裁き、ミリアムを罰しだと思うんですね。そのような発想も浮かんでこなかったかもしれません。謙虚だったんですね。謙遜だったわけです。でも神様はですね、これを聞かれて神様の方が対処し始めていきます。そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出ようと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。2人が出て行くと仰せられた、私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。預言者であるならば、幻とか夢というのを見たかもしれない。けれどもそれは解き明かしが必要なあやふやなものですね。7節ご覧ください。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなたはもう私のモーセモーセを私のしもべモーセを恐れずに非難する。ものすごいですね。モーセは神様と顔と顔を合わせて語り合っているほどの親密な関係を持っていたわけです。無論これは文字通りというか、実際に神様の映像を見ていたわけではないわけですね。というのは誰も神を見た者はいないと使徒ヨハネが言っている通りであります。誰も見た者はありません。しかし神様の栄光をですね、このものとてつもなく大きな形で見て、そして語り合っているわけなんですね。本当に驚きますね。この出エジプト記からですね、モーセと神様との会話だから本当友達とお話ししてるみたいな感じで、続いていくわけですよね。私びっくりします。それはでも本当にそういう関係をこのモーセと神様との間では持っていたわけです。でここ大事なのはですね、彼は私の前科を通じて忠実なものであるというところですね。ヘブル人への手紙でもそれが引用されていますけれども、モーセはものすごい賜物が与えられ、モーセは印を行い奇跡を行う、そういう賜物が与えられて予言をすることができました。それをミリアムが見て妬んだわけですね。けれどもですね、モーセの頭の中では私はすごいことをしているというふうな感覚はなかったんですね。もうとにかく忠実、管理しなければいけないというですね、そういう感覚だったんです。意識だったんです。神と人との間に立ってるんだ、何とかして忠実に正確に神様が言われたことを神様を表すようにやっていかなきゃいけない。そして今度は神様に対しては何とか忠実に人が今願っているもの、イスラエル人が願っているものをしっかりと表していかなきゃいけない。でこのですね、中間にいて彼は、こうもうそのことでもうしっかりと立ってですね、そして、勤勉に、熱心にですね、賜物を用いていったわけですね。これが忠実っていうことです。前科を通じて忠実なものである。
今日のキリスト教会において福音派と言ったらいいでしょうかね、まあ、カリスマ派とかそういうのも含めてですね、問題はですね、賜物を引き上げすぎるんです。誰々先生は素晴らしい、誰々の賛美は素晴らしい、誰々のなんだかはっていうですね、そのようなものがあまりにも中心になっています。そのために何が起こるかというとですね、ああいうことができればいい、こういうことができればいいという賜物中心、目立つ賜物を求めて、何かそれがあればあたかも素晴らしいかのような雰囲気を持っているんですね。それは誤りですね。そこでですね、実際に教会の中で、これは大きな教会で、そのようないろんな賛美とか何だかそういうプログラムが あるのにもかかわらずですね、例えばすぐ近くにある老人ホームに誰も行ってなかったりですね、あとホームレスの人にこう手当てをしてなかったりですね、あとその本当に必要なこうあの何人かのですね、こうグループのホームあの家庭集会のところにですね、誰もこの教える人がいなかったりですね、そういう地味な働きをがないとかですね、そういうことがあるわけなんです。履き違えてるんですね。忠実であるということなんです。賜物を与えられてる、素晴らしいことですけども、当たり前のことでもあるわけなんです。それが持っているということが問題ではなくて、それをいかに忠実に用いて使えていってるかということが大事なんですね。ですから忠実なものであるという言葉が大切になってきます。ミリアムに対して神様が、私のしもべモーゼを恐れずに避難するのかと言いました。そして9節、主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた。雲が天幕の上から離れ去ると見よ、ミリアムは雷病にかかり雪のように白くなった。これが罰だったわけですね。アロンがミリアムの方を振り向くと見よ、彼女は雷病にかかっていた。アロンはこれを、雷病にかかっていないということは、アロンが避難したしようとしたわけではなかったみたいです。ミリアムがアロンにこう一緒に行きましょうみたいな感じでですね、ミリアムが主導したんですね。アロンの弱さってここだったんです。覚えてますか、金の格子もそうなんですね。イスラエルの民がもうお前を殺すぞと言わんばかりの脅しをかけてですね、私たちの神々を作れとこういうふうに言ってですね、アロンは作ったんですね。金の格子を作ったわけですね。同じですね、ここも同じことしてしまうわけですけども、私たちも本当にそういうプレッシャーを負けるときはよくあります。こう脅すような形でですね、ものすごいプレッシャーでですね、このように言われるとですね、分かった、私はこれやってみましょうという感じでですね、それ恐れてですね、譲ってしまうということがあるわけですけれども、それはまあ良くないことなわけですね。そこでアロンは悔い改めました。アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の体から出てくる死人のようにしないでください。随分写実的なグラフィックな言い方ですけども、でも旧約聖書を見るとです、まあ、新約聖書もそうですけれども、グラフィックですね。これユダヤ人のこう表現なんですね。このヘブル人の表現ですね。こういう表現を使ってですね、自分の気持ちを表していくわけですが、それでモーセは主に叫んでいった。神よ、どうか彼女を癒してください。素晴らしいですね。モーセはミリアムにあれだけのことを言われたのにすぐに祈りましたですね。もう許す心、親切にする、愛は何ですか、寛容であり親切であるんですね。ですね、モーセはここで親切なわけだったわけですね。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾してさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。それでミリアムは7日間宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。7日間宿営の外に出ることになってしまいました。 これ椿をしてるするっていうふうに書かれてますけれども、椿をかけるっていうことはですね、こう本当にこう侮辱するっていうですね、まあ、意味があるわけですけれども、神明期においてですね、これが殺されるという罰の手前の、殺されないんだけれども、まあ、そういう恥ずかしみを受けるという意味なんですね。でここで7日間ですね、宿営の外、まあ、雷病に対するあの掟がありましたけれども、宿営の外に出なければいけないと言ってですね、ミリアムを懲らしめたわけです。懲らしめたんですけれども、悔い改めさせたと言った方がいいですね。そして彼女を受け入れますよということであります。彼女はその間に悔い改めたに違いません。自分の罪を悲しんだに違いありません。そして、ここで宿営がですね、全員がここで7日間待たなければいけなかったわけですね。ですからイスラエルの民も何か思うことがあったと思うんですね。このように神様はここでもですね、愛を持ってこの懲らしめを与えられているわけです。16節、その後民はハツェロテから旅立ち、パランのアロノに宿営した。このようにして、旅はつぶやきから、欲望から、非難から始まったわけですね。このように、民数記の最初の十章を学ぶと、なんて神様はここまでしてくださるのかというですね、素晴らしさを思うわけですけれども、コテンと、実際の旅に出ると、失敗してしまっているイスラエルの姿を見ることができる。そしてこれがちょっと開いてみましょうか。第一コリントの10章ですけれども、読んでみたいと思いますね。10章、第一コリントの10章ですが、これが戒めとか教訓と言われているわけです。戒めとか教訓です。私たちに対する教訓です。10章の一節、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼についてきた御霊の岩から飲んだのからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされました。なぜかこれらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。ここですね。そして、ずっといろいろ列挙されておりまして、11節に、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。そして、約束があります。あなた方のあった試練、これ誘惑と訳すこともできます。誘惑は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような誘惑に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように誘惑とともに脱出の道も備えてくださいますですね。このように約束を伴って神様は私たちに誘惑に打ち勝ち、そしてこの前に向かって進んでいくことができるように、そしてこれを教訓としなさい、戒めとしなさいというふうに教えてくださっています。もうつぶやき、非難、欲望、私たちはもういつも抱えている問題です、けれども今この約束ですね、それはもう当たり前、誰でも持っているものなんだ。そしてそれを耐えることはできるんだ。神様は耐えられないようなものは与えられない。脱出の道を備えてくださってますよと神様は約束してくださってます。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、イスラエルの民を通して私たちに、教訓を与えてくださったことありがとうございます。この世の歩み、また教会としての、またミニストリーの中のしての歩みにおいて、自分がもう嫌になって、もういいやと幸を投げたくなったり、また不平を漏らしたり、またもういいやこの世の遊びにふけってとか、そのようになっていることがよくあります。主をお許しください。神様、今ここに見たように、あなたの真実を見て、あ、神様、本当にあなたの恵みに浸りながら、そして今あったように誘惑に打ち勝つことができますから、天のお父様、私たちの心を固く守って、そして私たちを
憐れんでくださいますように、あのミリアムのように7日間懲らしめを受けなければいけないかもしれませんが、しかしあなたが憐れんでくださって前に向かって進んでいくことができるようにどうぞ助けてください、お願いいたします。天のお父様、そして本当に、この約束の地、本当にあなたの御霊の祝福をしっかりと受け取る、このことができるようにどうぞしてください、お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。